おはようございます。ようこそいらっしゃいました。いつもいらっしゃってる方々ももちろんそうですが、久しぶりの方々も初めての方も歓迎します。今日はそのイースターということで、イエス・キリストの復活をお祝いするという一年の中の一つなんですけど、巷に、最近もちょっとずつイースターというのがクリスマスと同じように言い始めるというのは、よくね、ディズニーランドとか USJ とか行ったことないけどそういうとこ行くとイースターなんちゃらとか、あとは久米島にはあんまりないけど、イースターのなんとかとかっていうのが、ショッピングモールに行ったりお店に行ったりすると、見られます。みんなそれで商売したいんですけどね。で、よくそのイースターと言ったらって感じで、よく見るのは多分卵です。カラフルな卵。卵というのは、新しく生まれるっていう、その卵から、ひよこなり、が生まれる、ひなが生まれるんですけど、なので新しい始まりとか新しい命を象徴するので、その卵というのが、いつからか、いつの時代からか、このイエス・キリストの復活をお祝いするときに、食べられるようになりました。そもそもは、ヨーロッパとかにあった土着の宗教とかが一緒にひっついてきたんですけど。なので、そのイースターエッグっていうのが、あります。で、子供たちが楽しめるために、それをどっか、建物の中とか外とかに隠して、エッグハントとかって言って、それでイースターの卵を探しに行くっていう、イベントみたいなのもあります。でも、聖書には、イースターエッグないんですよ。すいません。また、イースターバニーってのもあります。あんまり日本ではまだ知られてないかも。うさぎ売ったり、うさぎ食べたりしないからね。だから商売にならないか、あんまり。イースターエッグはそれに入れたりして、商売になるので出てくるんですけど、イースターバニーっていうのは、うさぎは多産です。とても多産な動物なので、その多産、新しく生まれるっていう意味で、やっぱりそのうさぎをこの多産の象徴であったり、あとは伝承によると、ある時にそのうさぎが卵を抱えて村に来たみたいな。はい。もうそれはもうお任せします皆さんに。それが、どうなのかどうかは、そういうのもあるかもしれませんし、ないかもしれませんし、わかりませんけど、そういう、いろんな言い伝えとか、ヨーロッパの、特にイースターバニーはドイツですけど、の土着の宗教とか一緒になって、このイエス・キリストの復活をお祝いするイースターの時に、そのイースターエッグとかイースターバニーとか、そんなので、キャラクターになったり、そのおもちゃになったりしているわけです。が、しかし、聖書には、イースターエッグもないし、イースターバニーも出てきません。至ってシンプルです。クリスマスの時もそうなんですけどね。それはそれで置いときましょうか。で、聖書には、このイエス・キリストが一度死なれたんだけど、蘇ったっていうことが書かれています。それを私たち、クリシャンというふうに言われる人たちは信じてるんですけど、信じられますか？いやいや、私、個人的には、人が蘇ったところに そこにいたことはないし、で、私、死んでたけど蘇りましたっていう人と会ったこともないです。だけど、イエス・キリストはそうだったっていうことを信じてるんですが、これ今開かなくていいんですけど、あるところを、この聖書の中の福音書ってところ、マルコの福音書ってところあるんですけど、そこを読みます。で、ちょっと、イエス・キリストの復活の朝についてのその出来事があるんですけど、ちょっと聞いててほしいです。ちなみにイエス・キリストはその十字架にかかって死なれたっていうことは大体知ってると思いますけど、その十字架にかかる前に弟子たちに対して何度かにわたって言ってるんですよ。私は苦しみを受けるって。捕らえられて苦しみを受けるって十字架の話です。だけど、三日の後に必ず蘇るってことを何度も弟子たちに言ってました。で、イエス・キリストが十字架にかかって三日目の朝です。皆さんだったらどうしますか？いや、蘇るって言われたから、それかどうか確かめに私だったら行きたい。はい、どうだったかっていうことを呼びます。さて、安息日が終わったので、これ三日目の朝です。マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとは、 イエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。イエスに油を塗る。当時は風葬です。火葬とかではなくて、そのまま遺体を、墓に入れるというのが、その当時のやつです。だから、生きてる人にいきなり香料を塗らないですね。ちょっと気持ち悪いじゃないですか。いきなり人が来て、次郎さんちょっと油塗っていいですかみたいな。ちょっとやめてくださいってなりますけど。で、なぜその香料を塗るかというと、その遺体が臭くなってしまうので、そのままだと。その匂いが気にならないように香料を塗るんですよ。ということは、この女性たち何人か出てきましたけど、俺たちイエス・キリストが復活するってことを信じてるんですか？信じてないですよ。だから香料を持っていってるんですよ。面白いですね。イエス・キリストに従っていった人たちですよ、この人たち。この人たちは、イエス・キリストが復活するよと言った朝、お墓に行きましたけど、復活のイエスに出会いに行くんじゃなくて、遺体に、香料を塗りに行ったんですよ。復活するなんて思ってないんですよ。進めます。そして、週の初めの朝の、ごめんなさい、日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から石を転がしてくれる人が誰がいるでしょうかと、みんなで話し合ってた。当時の墓は、この大きな石を転がして丸くしてて、転がして蓋をしてます。だから女性の力では転がすことができないんですよ。どうしようって。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。まあ、この青年は見つかりですけどね、天使ですね。青年は言った、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人、イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますとそう言いなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって、気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。この人たち信じたんですか？信じてないですよ。一人の人が復活するなんて信じられないんですよ。墓がに、確かにそこに納められていたのに、その墓というかこの墓の中に誰もいない。イエスの体はないっていうのを見て、見つかり、天使が現れてそんなことを言ってるのに、いやいやいやってなってるんですよ。もうちょっと続き読みます。さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まず、マグダラのマリアにご自分を表された。だから復活したそのイエスが、マグダラのマリアと呼ばれる人に出会ったわけです。出会ったとか、その表されたわけです。イエスは以前にこの女から七つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。だから、イエスが蘇ったって、蘇ったそのイエスに出会ったっていうことをもう喜んで伝えに行ってるわけですよ。イエスが言った通りだったって。ここで11節。ところが、彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。復活っていうのは簡単に信じられるとか、なんかその理性でどうこうできるもんじゃないです。だから、復活祭、イエス・キリストが蘇ったことを祝いましょうとかっていきなり言っても、ちょっとハードルが高いんですよ。だけど、この復活祭があるように、このイエス・キリストが復活されたっていうことは、この私たちが信じているものにとってとても大切な大きなことなわけです。さっき、第一コリントってありますけど、もし開けるなら開いていただきたいんですが、第一コリントの15章、12節から。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？ここにもいるんですよ。コリントっていう、これ今コリント人への手紙ですけど、コリント人っていう、コリントというその地域が今のトルコにあって、で、そこに教会があったわけですよ。で、そのコリントの教会の人たちに向けて、パウロという人がこの手紙を書きました。それがこのコリント人への手紙の第一。で、これ聖書には二つ、手紙が収録されてますが、実際は三つ以上書いたはずです。まあ、中身は読んでるとわかるんですけど。いずれにしても。だからコリントの教会の中でも信じてない人たちがいました。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものとなるのです。 だから、クリスチャンと言われる私たちのその信仰、信じているものの、これを実質、実際のものとするものは、意味があるものとなるには、この復活っていうことをはっきりと理解して信じる必要があるんですよ。もし復活がないんだったら、私たちが信じていることってね、意味のないことだって。日曜日の朝、眠いはずなのに、年間52回も来るなんて、多くて53回。小さい時は私そう思ってましたよ。だから信じてないと実質のないものなので面白くも何ともないんですよ。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。復活がないんだったらキリストが蘇らなかった。でも復活がある、キリストは復活されたっていうふうに言ってるってことは嘘ついてるってことになるってことです。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストに会って眠った者たち、眠った者っていうのは死んだ者って意味です。キリストを信じて死んだ者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。だからここまで言い切るんですよ。復活っていうことを理解して信じてないんだったら、私たちのその信じてるものってのは意味がないし、ただその教会に行って、ただなんかその賛美歌歌って、でそれで互いにいい感じでこのお互いの関係を築いていきましょうって言ってるだけだったら、一番哀れだって。そこまで言い切るわけです。だからそれぐらい復活っていうのが大切だっていうふうにこれを書いたパウロは言いたいんですよ。じゃあこのイエス・キリストの復活っていうのは何を語るのか。大きく分けて三つ語ります。もっとあるんだけど、いっぱいやっちゃうと一週間ぐらい話しそうになるので、三つにしました。三つ。一つ目。イエス・キリストの復活っていうのは罪の許しと、義人、正しいと認められることについて語ります。罪の許しっていうのと、正しくされるっていう義人について語ります。二つ目。あ、これメモ取ってる方がいるので、その方のために言ってます。二つ目は、新しい歩み、新しく生きる、新しい歩みじゃなくてごめんなさい。これ三つ目でした。二つ目は、次の世界を語ります。次の世界があるってこと。で、三つ目に、新しい命に生きる、新しく生きることについて語ってます。その三つを、もう少し時間かけてお話ししたいです。一言祈ります。天のお父さん、あなたがあなたの御子であるイエス・キリストを死者の中から復活されたという、させたということを今これから学ぼうとしています。私たちの理性で捉えようとするとかなり難しいです。というか不可能です。なので何がどうなっているのか理解することができるように助けてください。私たちの心にあなたがその理解を与えてください。そしてイエス・キリストの復活がなぜ大切なのか、それがどういうことなのか、私にとって、ここにいる一人一人にとってどういう意味を持つのか、そのことを学ぶことができますように、知ることができますように。また、この御言葉を分かち合っていく私をどうぞ助けてください。あなたの力と知恵によって、分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの名で祈ります。アメン。イエス・キリストの復活は、罪の許しと、そして正しい義と認められるということについて語ります。前にも出しますし、修法にもありますけども、ローマの4章の25節。これも全部聖書からの話、ものですけど、ローマの4章は、これも同じパウロが書いてるんですけど、こう言ってます。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたのです。と。死に渡されたということは十字架にかかったということです。イエス・キリストの十字架は、自分が悪かったから十字架にかかったんじゃないんですよ。聖書が言ってるのは、イエス・キリストは何の罪も何も悪いことがなかったって。だけど、 他の人たちの私のことも含めて、私の罪をイエス・キリストが代わりに負って、罪が、を犯したら罰を受けないといけないんだけど、その罰も一緒に受けてくださったと。それが十字架の意味です。イエス・キリストは私たちの罪のためのなだめの備え物、まあ、なだめるというか、まあまあまあ、その私たちが悪いことするから、その怒りが私の上に積み上げられるわけですよ。それをなだめるための供え物、生贄となってくださったって。私たちの身代わりとなって罰を受けてくださったんです。十字架にかかるのは相当大変ですよ。人類史上おそらく最も残酷な処刑方法ですよ。一瞬で終わるものじゃないから、詳細は言いませんけど。もう、なんか哀れみとかないですよ。何時間も苦しむんですよ。人によっては、場合によっては何日も苦しむんですよ。あんまり出血しないから。出血作用で死ぬことはないですよ、ほとんどね。でもこのストレス、精神的な苦痛から、その死に至るんですよ。そのような十字架。だからその、身代わりとなってくださったって言っても簡単じゃないんですよ。はい、引き受けますとか、そういうもんじゃないですよ。肉体的な苦痛を受け入れたんですよ。私たちがそう受けないように。で、イエス・キリストの十字架につけられて、その最後の言葉っていうのがいくつかあるんですけど、その中の一つが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかです。イエス・キリストはその神の子供なのに捨てられたんですよ。それは私たちが神から捨てられないためですよ。だからイエス・キリストが捨てられてくださったんですよ。私たちの罪のために死に渡されたって。なぜ神はそんなことをイエス・キリストにするのか。聖書はこう言ってますよ。ここに愛があるのですって。私たちがその罪の中に囚われて苦しんでほしくないんですよ。罪を犯すがゆえに、その受ける罰を受けてほしくないんですよ。罪というのは日本国憲法とか、そういう、日本国憲法というか、その刑法とか、民法とか、そういう意味でのその罪じゃないです。神は生きておられて、その神の基準っていうのがあるんですよ、正しさの。神の正しさの基準相当高いですよ。例えば、人を、こいつバカだって言ったら終わりです。こいつ使えねえじゃねえかって。終わりです。腹立ってたら終わりです。心の中で、この人かわいい。ずっと見てたい。こいつかっこいい。ああ。心の中でそれを思い続けると、罪だって言うんですよ。どうやって罪を犯さないでいられるんでしょうか。誰もいないですよ、そんな人。だから、全員が、人は、私を含めてもちろん、罪を抱えてるんですよ。で、それを罪が思ったままだと、罰を受けないといけないので、神がかわいそうに思ったんですよ。私たち一人一人を、全員をです。なので、私の罪をイエスに負わせて、そして私の罰を代わりに受けさせたんですよ。それが十字架です。で、私たちが義と認められるために蘇られたというふうに言ってます。使徒の2章の24節にはこうあります。しかし神は、これはペテロがメッセージをしているところなんですけど、この方、イエス・キリストを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死に繋がれていることなどありえないからです。で、ダビデという人が今から3000年前にいて、ダビデ王ですけど、ダビデがその詩篇の中で語ってるんですよ。神は正しい方を黄泉に下されたままに、そのしないって。正しい人をそこに置いとかないって、必ず蘇らせるって。そのように言ってます。だからイエス・キリストの復活というのは、イエス・キリストが正しい方だということの証明なんですよ。なぜそんなことが必要なのか。イエス・キリストが正しい方じゃなかったら、私たちの罪を負うことできないんですよ。私の娘をいくら愛してるからといって、娘の身代わりになれないんですよ。なぜなら私は自分自身の罪を抱えてるから、その自分の罪のためゆえに罰せられないといけないんですよ。だから人の罪を身代わりになることできないんですよ。 かわいそうだからといっても。皆さんもそうですよ。唯一、その罪を持ってない人じゃないと、他の人の罪を受け入れることができないんですよ。イエス・キリストが蘇られたということは、イエス・キリストが正しい方だったので、その正しい方が黄泉に下っていることを神は許可なさらないんですよ。なので蘇らせたんですよ。だからイエス・キリストのこの身代わりが有効であるということのある意味保証書ですよ。イエス・キリストが復活されなかったら、イエスが正しいというふうに言うその保証はないわけだから、だから私たちの罪が許されたっていうことには、その保証がないわけですよ、どこにも。もし、イエス・キリストが蘇らなかったら、まだ私たちは罪の中にいるってさっき読んだところにあったように。イエス・キリストの死と復活を信じる信仰によって、私たちは正しいって認められるんですよ。正しいと認められるために、良い行いをする必要はないんですよ。なぜなら、良い行いをし続けることのできる人は一人もいないからです。良い行いをずっと続けられるんだったらイエス・キリストは十字架につく必要ないんですよ。私たちが悪いから、良い行いをずっと続けられないから、だからイエス・キリストが十字架にかかってくださったんですよ。そして、蘇られたことによって、イエス・キリストが確かに正しい方で、私の罪を許すために私の罰も負ってくださったと。それの証明となるんですよ。イエス・キリストの復活というのは。だからイエス・キリストが復活されたということを信じないんであれば、イエス・キリストの復活がなければ、私たちの罪が許されたっていう保証にはならないんですよ。だけどイエス・キリストが復活されたのであれば、というかそれを信じているので、私は罪が許されているっていうことを信じることができるわけですよ。私が何かしなくなったとか、私が何かできるようになった。これが許されている証拠じゃないです。私の罪が許されている証拠はイエス・キリストが復活されたということです。だから自分の方には何もないんですよ。私に何か証明しなさいって言われたら大変です。だけど、イエス・キリストが全部証明してくれるんですよ。私の救いを。それが一つ目。イエス・キリストの復活は罪の許しと私が義と認められることの保証です。それを語ります。二つ目。イエス・キリストの復活は次の世界があるということを語ります。さっきの第一コリント開いてますかね。の、15章の20節から読みますが、20節だけこっちに出てます。しかし今やキリストは眠った者の初報として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいるように、アダムというのは最初の人です。神が作った最初の人。で、アダムが罪を犯したんですよ。だからその人にを通して、その人はこの罪の性質を受け継いでるわけです。だから一人の人を通して全ての人がその神との関係において死んでると。なので、でもキリストによって全ての人が生かされるんだって。しかし、おのおのにその順番があります。まず、初歩であるキリスト。次に、キリストの再臨のキリストに属しているものです。再臨の時に。イエス・キリストが初歩で、私たちがその後に続くんだって。死者の中から蘇る順番としては、最初にキリストが蘇る。だから、初歩と呼ばれるんですよ。今、いっぱい草が出てきたり、花が咲いたりしてるじゃないですか。野いちごができてたり、それを食べに行くんですけど、子供たち。でも、一個なったら、もう一個なるに違いないという、希望があるでしょ？だから毎週行くんでしょ？あそこにあるんですよ、のいちごが。それを今週はできてるかどうか、熟してるかどうかっていう、一個できたってことは、発音があるってことは、次も出てくるんですよ。一個で終わらないんですよ。サトキビも一本だけの畑ってないですよね。邪魔ってたら怒られるけど、農家さんに。邪魔なほどありますよ。見通しが悪くなるぐらい。だから、発音があるってことは、キリストが再臨されたってことは、他の人たちも、その蘇る、キリストが蘇ったってことは、他の人たちも蘇るんだって話です。で、使徒の24章っていうところには、他に、何と書いてあるかというと、復活っていうのは、良い人も悪い人も、義人も悪人も、両方とも蘇るって書いてあります。だから、イエス・キリストが復活されたってことは、他の人たち全員もその復活する、いつか蘇るんだっていうことに、なるんですよ。じゃあ、その人たち、どうなるのってことです。 で、イエス・キリストは今も生きておられるというふうに私たち信じているので、だからその2000年前にイエス・キリストは十字架で死んで、3日の後に蘇って、そこからずっと生きているというふうに私たち信じているんですよ。ということは、その蘇った後の復活のその体っていうのはずっと続いて、で、永遠なんですよ。だから次の世界っていうのは、この世界はいつか終わると。で、次の世界があって、で、次の世界にはその朽ちない体ですよ。朽ちる体で1000年とか生きたいと思います？私200歳は生きたくない。100歳もちょっと選べるんだったらちょっと遠慮したい。あ、でも大変だもん。多分。まだその半分も行ってないですけど、ギリギリ。だけどこれで2倍生きるってなると多分相当体もガタくるだろうなって思いますもん。長生きはできるんだったらさせてもらいたいけど、やっぱ体の健康も欲しいですよ。それがついてこないんだったら、ね。ちょっと辛いなって思います。それはまあ、いずれにしても。でも、次の世界は、その永遠の世界なんですよ。永遠の世界では、その私たちの体っていうのは常に、その、元気なんですよ。いい人も、義とされた、正しいとされた人も、悪い人も、復活であるキリストのように、生き返ってとか、蘇って、永遠に生きることになるんですよ。でも、全員が全員、天の御国と言われる、その天国に行くかっていうと、またそれはそれで違うんですよ。だから、その、神がおられる世界で、永遠に過ごすか、神から永遠にその断絶されたところで過ごすか、で、その、二つがあるわけです。どちらの世界で過ごすかっていうのは、この、限りある今のこの世界でどのように過ごすかによります。ただし、貧困法制で、清く、正しく、美しくっていうのがルールじゃないです。それだったら私無理です。今日朝起きてからここに至るまで。あ、まだ腹は立ててないね。だけど今日一日が終わるまできっと何かあります。もっと言えば、イエス・キリストは心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。すべてを尽くして神を愛したかというと、もう終わりね。そうなるとね。だからその自分のパフォーマンス、行いによって天国に行こうとするんであれば相当大変です。というか一回ミスったら終わりです。今日からスタートさせてもらったとしても多分今日生き延びれません。なので、次の世界、神がおられる世界で、その天国と言われる世界で永遠に過ごすには、この限りある世界で正しいと認められる必要があるんですよ。それは正しいと認められるのは行いによらないんですよ。行いによるんじゃなくて信仰によるんですよ。さっきのやつです。イエス・キリストが私の罪を負ってくださった。イエス・キリストは蘇ったので、私の罪はその許されている。だから私は神の前に罪のないものとして立つことができるんだという信仰によって、それを信じたら、何の行いがなかったとしても、あなた正しいって神は言ってくださるんですよ。だから善行を積んで天国に行くんじゃないんですよ。イエス・キリストを信じた後も、神に対して正しい行いをして天国に行くんじゃないですよ。もしそれができるんだったらイエス・キリストは来てないですよ。私たちが天に自分たちで行くことができないので、イエス・キリストが降りてきてくれたんですよ。他の宗教を私全部は知りませんけど、ほとんどの場合は善行を積んでこちらから神の方に近づくんですよ。だけど聖書が言ってる神は、神の方から私たちに近づいてくださったんですよ。そして天国に至る道をそこに敷いてくださったんですよ。私たちが行けるように。そうじゃないといけないから誰も。だから、善行を積んで天国に行くんじゃなくて、許されて天国に行くんですよ。神に許されて。何かできなかった。だから行けないとかじゃないですよ。何かできなかった。だから私は悪いんだけど。だけど、許されたら天国に行けるんですよ。そういうことです。だからこの人生何十年かわからないですけど、私たちのこの世界で、この世で過ごす生活の中で、許されるということを受け取る必要があるんですよ。許されるには、聖書が言うには、 イエス・キリストを信じるだけなんですよ。あと他何もいらないんですよ。簡単じゃないですか。簡単というか。シンプルですよ、とても。三つ目。イエス・キリストの復活は、新しい歩みを語ります。ローマの6章の4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって、死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。バプテスマ、洗礼とか言われますけど、そのバプテスマっていうのは、イエス・キリストを信じた者たちが、その、自分の誓いとして、神への誓い、お互いに対する誓いとして、私これから、イエス・キリストを信じて新しく生きますという誓いです。だから、信じたんだったら、すべての人が受けるっていうことが進められています。で、海とか川とかに行って一回沈められるんですよ。溺れさせられるとかじゃないんですけど。ジャバーンってすぐ上げるんですけど。でこれは象徴的な行いです。一回その自分の古い自分で、自分の判断で、自分の正しさの基準で生きてた私の古い生き方を死にますと、イエス・キリストが死んだように。そして、神がイエス・キリストを死者の中から蘇らせたように、私も神がイエス・キリストを蘇らせたその力を持って新しく生きますって。それがバプテスマの意味です。で、そのイエス・キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたんだ。で、イエス・キリストを信じると、私たちのその内側に神の霊が、聖霊と呼ばれるものが与えられるんだ。聖霊は何をするかっていうと、私たちの心に神の愛を注いでくださるって。神がどれだけ私のことを、あなたのことを愛しておられるかということを教えてくれるんですよ。神という方がおられるのであれば、聖書のが言ってる神、定義してる神はこの世のすべてを作ってるんですよ。すべての力を持ってるんですよ。その方があなたを愛してるってことは相当心強いですよ。そしてその方が私を、ご自分がおられるその天国に、その、導き入れたいんですよ。愛を持って。そして恵みを持って。恵みというのは良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというものです。だから聖霊が私たちの心にその神の愛とか恵みを注いでくださるんですよ。そして神の愛を知れば知るほど、私たちも人に良くしてもらったら、その人に良くしたいじゃないですか。多く良くしてもらったら、多く良くしたいんですよ。その辺に歩いてる方よりも、自分の友達と一緒に時間を過ごしたりしてるから、良くしてあげたいじゃないですか。見知らぬ人にも良くするけど、でも自分の家族とか、自分の友人たちとか、自分の同僚たちに良くしてあげたいですよ。よく知ってるから。よくしてもらってるから。だから、神から愛されたっていうことが分かれば分かるほど、こっちも神を愛したいってなるんですよ。で、神を愛するっていうことは、その神の命令に従うことだって。神の命令とは、神の命令とかだったら怖いけど、神の命令とは何かというと、愛することだって。誰もそこで、傷んだりしないですよ。傷ついたりしないです。だって愛するんだから。許すんだから。親切にし合って寛容を見せ合うんですよ。高ぶったりしないんですよ。人の成長のために使えるんですよ。そういうことを追求しなさいって言うんですよ、神は。それが神の命令です。なんかあっち行って、なんかぶんどってこいとか。金よこせみたいな。お前の労働力よこせみたいな。そんなん言わないですから、聖書は。ただ、愛しなさいって言ってるんですよ。それを追求しなさいって。もしうまくいかなかったら、許しを受け取りに来なさいって言ってくれるんですよ。それが神ですよ。それこそ神対応だと思いません？そんなんね、コンビニでビニール入れてくれたからって言って、それで神対応になんないですよ。神対応は本当にそのご自分の御子をさえ、ご自分の子供一人子さえ惜しまずに与えてくださるような罪人の私に対して、私たちに対して。それを神対応と言いますよ。そして、神に従いたいという思いが出てくるんですけど、自分でやろうとするとできないんですよ。人に親切にしようとするとできないんですよ。人の成長のために忍耐しようとするとできないんですよ。なんでこいつできないんだ？って言っちゃうんですよ。何なんだって。何度言ったらわかるんだって。 そうするとフラストレーションを抱えるんですよ。でも神は私たちのこの不完全さを知ってるのでこう言ってます。ローマの8章の11節、もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊、聖霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。もう一個いきます。コロサイの2章の2節、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。新しい歩み、その神に従う、つまり愛するっていう歩み、自分今までのその自分、神を信じる前っていうのはその肉っていうものに囚われてます。肉っていうのは何かっていうと神を全く求めない思いです。そして自分本位に、自分中心に、自分が好きなこと、自分がやりたいこと、自分が喜ぶことのために生きる生き方、それが肉です。それはその神のこの聖霊とこの反発するんですよ。聖霊は神に従って生きようって言うから、でもこの肉っていうのはお前の欲望に従って生きようぜっていう、俺いつも常に戦争状態になります。だけどこの戦争状態にあるんだけど、その神に従って歩みたいって言うんであれば、今二つ開けましたけども、そこにあるように死者の中からこのイエス・キリストを蘇らせた神の力が私に助けとして与えられるんですよ。どれくらいの力があると思います？皆さん握力どのくらいあります？私中学校の時握力全然なくて、男子だったんだけど右手でも16ぐらいしかなかったんですよ。超弱かったです。で、もうちょっと今強いですけど。それも全然ヘナヘナでしたね。皆さんどのくらいの力があるかわからないですけど、誰か死んだ人を蘇らせるぐらいの力っていうのはどんな力なんでしょうね。ちょっとよくわからないですけど、そんな力を持っている方の力が、私たちが神の基準に従って生きようとするときに助けとして与えられるんですよ。ちょっとできそうじゃないですか。もしその助けを受けることができるんだったら、人を許すってことはしんどいっす。ちょっとなんか苦手な相手をに親切にしたり、その成長のためにこう使えたり、自分のこの自慢したいとかっていう思いを、いやいやここで自慢しても相手の得を高めないし、そこで抑えたりするような、そのような力っていうのは、そのような思いっていうのは私たちにないんですよ。だけど、このイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の力が私たちに助けとして与えられるんだって。求めたら与えるよって。だから、新しい歩みというのは、自分で頑張れって言ってるんじゃなくて、神がその力を与えてくださるんですよ。だから今まで我慢できなかったんだけど我慢できるようになったり、今までその信頼でごめんなさいです。今までその親切にできなかったのに親切できるようになったり、今まで何か起こったらすぐにもうなんか絶望して、ああもうダメだとかって言って、もう無理って言ってたのに、なんかいや大丈夫でしょうって。神がおられるから私を助けてくださるから大丈夫だってその立つことができるようになったり。でそのようにその自分の毎日の生活が変わっていくんですよ。苦しい時が苦しくなってきたり、辛くなってくると何かに逃げてたのに。逃げないで済むようになるんですよ。神に逃げるから。何かに依存する必要もないんですよ。そして、この新しい歩みというのは、とても実り豊かで、エキサイティングですよ。もし、このような新しい命がこの地上の今生きている中で起こらなかったら、私たちこの世にあって最も惨めなものなんですよ。なんでかわかります？次の世界にしかもし希望がないのであれば、この世界は何も変わらない、全てが悪い、自分も変わらない、ずっと悪い、だけどいつか天国に行けるっていうだけだったら毎日面白くないじゃないですか。早く死にたいなって思っちゃうじゃないですか。そんなこと一個も進めてないですよ。 毎日がものすごくエキサイティングになるんですよ。実り豊かになるんですよ。この新しい歩みというのは。だからイエス・キリストのその復活の力、イエス・キリストの復活というのは、罪にもともとその縛られて何もできなかったこの人生を、からこの解放する、もう現在進行形ですよ。今、ずっとその進行しているこの力として私たちを助けてくれるものであったりするんですよ。イエス・キリストの復活が語るもの。福音ですよ。福音というのは良い知らせ。もしくはゴスペルとも言います。ゴスペルソングとかありますけど。あれはそのイエス・キリストの良い知らせを歌にしたのが、音楽のジャンルのゴスペルです。罪の許しと、正しいと認められること。そして、次の永遠の世界があるよってこと。そして、この地上でも新しい歩みに生きて、毎日、その、変えられていくような、新しい歩みをしていけるような、その、歩みができるよってことです。福音は、すべての人に向けられています。プレゼントをあげますって言っても、ありがとうって受け取るまでは、皆さんのものになりません。受け取って初めて皆さんのものになります。イエス・キリストを通して神は、この福音、良い知らせを、新しい歩みも、次の世界の希望も、そして罪の許しも、そして義と認められることも差し出しておられるんですよ。それを受け取るかどうかっていうのは私は強要することできないです。皆さんがそれを分かりましたって受け取るだけです。受け取るには、何か必要なものっていうのは、特にないんですよ。神のその差し出しておられる福音を受け取るには、信じるだけです。そうなんだ。じゃあ私その罪の許しをもらいたい。正しいって認められたい。次の世界があるっていうその希望に行きたい。新しい歩みをしたい。そのようにしてくださいって。与えてくださいというんだ、当たったら、その福音は皆さんのものですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって受け取るんですよ。そしてそれを受け取ったら、行いっていうのはついてきます。変わってくるから。行いによって救われるんじゃないんですよ。信じたら行いがついてくるんですよ。自動的にというか、勝手に。イエス・キリストを信じる信仰によって、罪が許されて、神の前に正しいと認められる人生を歩めますように。イエス・キリストを信じて、そして次の世界があるというその希望に生きられますように。イエス・キリストを信じて、新しい歩み、神の基準に従った歩みをすることができますように。最後、一言祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人に対して、良い知らせ、福音を向けてくださっていることありがとうございます。イエス・キリストの復活を通して、私たちに罪の許しと、そして正しいと認められるというプレゼントを、また次の世界を心待ちにする、そこに希望を置くプレゼントを、そしてこの地上にあって新しく生きるプレゼントをしてくださっていることを感謝します。どうか私たち一人一人それぞれがそのあなたからのプレゼントを受け取ることができますように。イエス・キリストを信じるということが何なのか、もっともっとこれからも教え続けてください。信仰は聞くことに始まるです。どうか聞き続けられますように、私たちを導いてください。どうかここにおられる一人一人が、イエス・キリストの復活にあって、あなたが差し出しておられる、その、祝福のプレゼントを受け取っていけますように、祝福し導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。